13番、戦場生活。1600年代の戦場での生活と作業は困難を極めていました。戦の現場に軍艦を動員する際には450人近くの人員が働き、眠り、食事をし、船内をシェアするなど大変でありました。このうち300名が兵士で、150名が水夫で構成されていました。乗組員の大半は砲門の上部と下部で生活をし、大砲の周りに7人体制で寝起きをしていました。7人体制の各々のグループはお椀やジョッキを共用して使用していましたが、スプーンだけは個人でそれぞれ船上に持って乗りました。食事はパン、おかゆ、肉、乾燥した魚と豆などでありました。肉は極端に塩漬けをされており、これは当時では食物保存の最も一般的な手法でありました。すべてこれらを洗い落とすには、船上の乗組員に毎日3リッターのビールが支給されていました。この理由は、ビールは飲み水のように早く悪くならなかったからでした。下士官たちは自分自身の食料を持ち込みました。彼らはキャビンの部屋で少しマシな生活を送ることができました。そこではスペースはより広く、寝るベッド、座る家具や固有の食器などを持っていました。戦場では悪臭と混雑が満ちていたことは十分想像できます。衛生管理には限界があり、病気はすぐに船内に広まりました。戦場で亡くなった人の大半は、戦闘で命を落としたのではなく、病気の犠牲になった人々でした。風邪、胃炎、物もらい、チフスや赤痢はごく一般的な戦場での病気でありました。これに対処するのは戦場では唯一、それは床屋でした。彼は医学の若干の知識を持ち、放血手術をしたり、戦場の病院に対する簡単な治療方法である下剤投与を行ったりしました。彼はまた乗組員の髪やひげを剃りました。戦う準備が必要でなく、乗組員が暇な時は、彼らは訓練や船のメンテナンスをやり、自由時間を与えられました。この際には彼らはゲームをやったり、タバコを楽しんだりしていました。バーサ港で見つかったものの中にバックギャモンの遊具があり、下士官の一人が余暇を過ごすために船内に持ち込んだものと思われています。戦場では指示命令に従うことが非常に重要であり、厳しい階級制度が整っていました。一番上に提督がいて、艦隊を監督していて、船長が乗組員と船を監督していました。船長の下に下士官が数人いて、一番下に海兵と兵士がいました。その海兵と兵士たちはスウェーデンの町と海岸地帯から徴兵されてきたのでありました。15歳から60歳の男性のうち10人につき1人が軍隊勤務に徴兵されました。収入は低く、家族から遠く離れて苦難な生活を送るには、天引きの後あまりにもわずかな金額で、こんな小さな安らぎにしかなりませんでした。